で今からアスワンのキューダム古い方の、ダムを通過します。で実はの皆様方は、明日以降ナイル川を見ていただきます。今日見ていただくのはナセル湖湖の方なんですけど、せき止めて作った湖です。で明日から見ていただくのは、ナイル川、なんですけど、実は全長が6700キロあります。利根川の180枚の長さを持っているというナイル川です。で明日またずっと見ていただくと、多分皆さんは水の量がどのくらいあるんだろうと多分、お考えいただけるんじゃないかと思うんですけど、日本に年間に降る雨の量が6000億トン、なんだそうです。年間に日本に降る雨の量っていうのが6000億トンと言われてます。1回の台風で運ばれてくる雨の量が400億トンだそうです。ということは台風が10何個来れば年間の雨の量が賄えるという、計算になります。ところが、ナイル川の水の量1兆6000億トンあるそうです。数字が大きすぎて一体どうなってるんだろうと思いますけど、相当な水の量を抱えているという。でこの水を使って発電ができないかどうかと考えたのがナセルだったようです。で最初にできたのが今から渡るこのアスワンの旧ダムです。古い方の、ダム1902年にイタリアとエジプトの間にできたダム、これを今から渡ります。この右の前方です。ダムの上をこのバスが通ることになります。1902年です。ところが翌年1903年にもう欠陥工事が見つかってしまったという、イタリアが大変な不祥事を起こしてしまった、記録が残っているようです。これがアスワンの旧ダムです。古い方のダム。今から行くのが左の一番端です。ぐるっと回ってアスワンのハイダムの方に、バスが移動しますけど、ここ実は、水門が10カ所あるんだそうです。ところがこの水門を10カ所全部開けてしまうと右手のヌビア人の村は水没です。ですのでいつも開いてるのは2つだけ。残りは随時閉めてあるそうです。そしていらなくなった水が右手に流れていきます。アスワンのハイダムで1回、アスワンの旧ダムで1回、最終的にいらなくなった水が右手ナイル川に向かって流されております。ということはナイル川の水位は一瞬上がります。でも上がった分全部農業に回してますので、結局は農水路の方に行ってしまいますから、プラスマイナスゼロということになるんだそうですけど、それをコントロールしているのが水資源省です。エジプトには水大臣という方がいらっしゃいます。健康大臣という方もエジプトにはいらっしゃいますので、日本には、ね、いませんけど、水大臣、健康大臣、エジプトにはおります。でこの水資源省というところが水に関しては全てコントロールをすることになります。で実はナイル川、青ナイルと白ナイルが合わさってできた川です。実際行かれた方に聞きましたところ、青く澄んでるのでブルーナイルっていうそうです。コーヒー牛乳みたいに濁ってるので、ホワイトナイルと名前を付けたんだそうです。ザイールに、タナコ、エチオピアにタナコっていうところがありますけど、そこから流れてくる青ナイル、それからザイールにビクトリア湖っていう湖がありますので、そこから流れてくる白ナイル、これが合わさってナイル川になるということなんだそうです。エジプトを含めて11カ国通っているのがこのナイル川です。ただ水を一番使うのがエジプトとスーダンなんだそうです。ちなみにエジプト、それからケニア、タンザニア、スーダン、ウガンダ、ザイール、エチオピアですね、それからアナトリア、 小さいなんか領土があるみたいですけど、そこだとか、ね、あらゆる国を全部通ってます。11カ国だそうです。でこのアナトリアという領土を入れるか入れないかで 10カ国11カ国と書いてるんだそうですけど、エジプトは一応11カ国でがエジプトというふうに、登録してあるんだそうです。ところがスーダンとエジプト水を一番使いますので、そうなると大変な問題になります。ですのでこのアスワンがスーダンに一番近いので、ここの辺りの水の量がこの間出たようです。で実は840億立方メートルこの辺りだけでナイル川の水の量があるそうです。でそのうちエジプトがもらったのが555億立方メートルです。この555どう使おうかはエジプトの自由ですから、市民の生活に使おうが農業に使おうが工業に使おうが、スーダンに渡したのが185です。残りは全て蒸発量、かなり蒸発してるそうです。損失量としてみなしてるということです。ちなみにエジプトとスーダンの間には水条約っていうのが結ばれておりますので、年に4回カイロで国際会議が行われております。首相副首相はもとより水大臣が出席をして反則を起こしてないかどうか、チェックをするそうです。ケニアとスーダンの間にも水条約があります。エチオピアとケニアの間にも水条約があるそうです。こうやって私たちが知らないところでちゃんと協定が結ばれているということで、今のところ争いは全然ないということなんだそうです。そのナイル川を明日からずっと見ていただくということで、1兆6000億トン水の量、ただエジプトに来る間に実は 95% 蒸発しているそうです。ですのでたったの 5% でこのナイル川の水の量というふうに思っていただければ、ちなみにナイル川の水は 85% エチオピアから送られてくる水だそうです。青ナイルの水がほとんどこっちに流れてきてるそうです。ということは人様のところに降った雨を全部エジプトが使ってるという、ね、ちなみにエジプト水道代タダです。お金いりませんので、多分水があるからという理由だと思うんですけど、まあ、そのうち痛い目に遭うから水道代ぐらい取れという、ね、新聞によくコラムで書かれてるんですけど、水代はただ、ね、水がいっぱい豊富にあるからということだと思います。ただし電気代は日本の2倍取ってます。すごい電気代が高いんですよね。ですね、エアコンをつけてるところつけてないところ、きれいに分かれてるのは電気代が高すぎるから。それではですね、今からアスワンのハイダムを見ていただきますが、ビデオの撮影が禁止となってますので、ビデオ、バスの中からもお撮りにならないようにお願いします。カメラのみの対処で、で間もなくこのバスは軍関係の基地に入ります。実はこのアスワンのハイダム、ナサル大統領が最初に考え出したダムです。測量調査を昔の西ドイツに任せ、最終的な工事はソ連に委ねたという当時の記録が残っております。イギリス、フランス、アメリカ、ドイツ、などがお金を貸してくれる融資をするということで決定しましたので、ナサル大統領はこの左、昔ここ砂漠だったところなんですけど、ここに地雷を放ち予備工事に入ったのが1955年だったそうです。ところが最終段階に来た時、いきなりアメリカが援助をすることを断ります。いつものごとくイギリスがそれに続いてしまうということ、とんでもない事態が発生したようです。ところがもう国民に向けて予備工事を始めるということで発表してますので、工事の中断ができません。それでナセル大統領が考え出したのが有名なスエズ運河の国有化です。1869年にレセップスというフランス人が作った運河があります。パナマ運河と同じで、ここを閉められると一周ぐるっと回らないと、ですので一番最短距離と言われております運河です。中東戦争で過去8年間閉められた前例を持っているスエズ運河、 ここを通る船は通行料、税金を払わないと通れないことになってます。今もドル払いです。ユーロ建てではなくドル払い。まもなくスエズ運河の通行料を値上げすることになってるんだそうですけども、日本にいます石油タンカーアスカとか日本丸、あれでも数百万、トン数によっては1000万近い税金を払ってあその運河を通過するわけです。その通行料でダムの資金を賄おうと考えたのがナセル、大統領だったようです。ところが一つ問題がありまして、当時スエズ運河は株主でありますイギリス、そしてフランスの支配下に置かれていたということ。そんな勝手なことをされては困るっていうんで、イギリスとフランスが怒りだし、そしていいチャンスだ、日頃の恨みを返せっていうんで、イスラエルがこれに加わり3カ国から攻撃を受けてしまうことになります。これが有名な第二次中東戦争、別名スエズ戦争と呼ばれているもので、事の発端はこれだったそうです。とんでもない戦いです。まさか戦争になると思ってませんので、エジプトは敗北です。でも世論はエジプトに味方をし、当時のインドのネイル首相はイギリスとフランスを大きく攻め、そして当時のソ連はイスラエルにこうミサイルを飛ばすのとミサイル脅しをかけたという有名なお話さえ残っています。こんな政治背景の中、1960年に正式に工事が始まり、71年に工事が終わりました。11年の歳月をかけてできたダム、これを今から見ていただきます。かかった工事費用が当時のお金で8億9000万ドルと出ております。1ドルが350円の時代ですから、かけていただくとすがまじいお金になります。そのうちソ連から借りたお金が約2億6000万ドルと当時の記録が残っているそうです。それ以外は全てスエズ運河の通行料で賄ったと言われております。そのダム、今から見ていただきます。右手の正面です。変わった形をしているのが記念塔です。当時世界で2番目に大きかったダムがここにできましたことを、という当時のソ連の首相フルシチョワ首相とナセル・サダトの絵が中に描かれております。で、変わった形をしているのはハスの花です。ロータスといって、よく古代の壁画に出てくるハスの花、その花びらをデザイン化したものが右手です。ところがこのナセル大統領、心臓麻痺で亡くなってます。生まれつき心臓の悪い男性で、お医者さんからタバコを吸うことさえ絶対許されなかったというお話が残ってます。あと1年待てば工事の完成を見ることができたんですが、カイロ空港の待合室で心臓発作で息を引き取ってらっしゃいます。心臓マッサージをしたんですが、もうすでに亡くなっていたということで、52歳の若さでストレスが原因だったと発表しましたけど、それでサダトが残りを引き継ぎましたので、ナセル・サダトの手によってとガイドブックには書かれております。右手が心臓麻痺で亡くなったナセル大統領の名前を取って付けた湖、ナセル湖です。この上空を飛ばないとアブシンベルが見に行けないので、今から30分この上空をひと飛びしていただくということになります。ナセル湖、これ 500キロあります。東京京都間と全く同じ面積ですので、東京京都間これがあるというですね、350キロがエジプトの領土、150キロはスーダンの領域に入ってます。一番深いところで100メートルありますが、唯一ここにワニがいます。ナイルワニという、全長6メートルの一番大きいのがいるらしいんですけど、当然ここで泳ぐことを、政府は認めておりません。私たちはちょっとここで U ターンをして、今から見ていただきます。 それで左側をご覧ください。これがナイル川をせき止めて作ったナセル湖で、心臓麻痺で亡くなったナセル大統領の名前です。65年にできた湖なので、それまではここナイル川だったところです。今湖になってます。それでこのままの状態では発電ができないので、右の後ろです。ちょっと軍基地があるので今入れないようになってるんですけど、この右の後ろにタービンが12基あって、落差が78メートルありますから、そこで一気に水を落として発電をします。ということで、これが右手見ていただくと、これがアスラのハイダムなんですね。あの黒部ダムみたいなアーチ状のダムを多分ご想像してたかと思うんですけど、アフリカにはこういうダムしかできないそうです。今右手水が溜まってます。これが1回アスラのハイダムで電力を起こしていらなくなった水です。捨てないです。そんな粗末なことはしないので、さっきの旧ダムのところでもう一回この水をすくい取って発電をする。ですからこの水は2回使われるってことですね。で、いらなくなった水がナイル川に向かって流されるという。で、正面です。私の正面にプラカードが立ってて、あのようこそハイダムへって書いてますけど、あの実は値段が高いと思ったんですよ。位置が高いっていう意味のハイなんですね。ここがエジプトで一番位置が高いところです。一番位置が低いところがカイロ。あのナイル川がまっすぐだったらよかったんですけど、ナイル川って斜めになってるんです。アスラの方が水位が高くて、カイロの方が水位が低いですね。これがね、ナイル川なんだそうです。となると坂道になってるので、クルーズのボートが問題なんですね。あのアスランからルクソールに行く船は滑り台を降りればいいので大丈夫なんですけど、ルクソールからアスランに登ってくる船が滑り台を上がれないんです。それでアスランとルクソールの間にエスナっていうところがあって、水門がありますから、そこに船が1艘ずつ箱の中にスポーンと入れ込まれる。そして高いところから低い方に水をダーッと流してもらって、水位を一緒にしてよいしょって通してもらうしかないんですね。あのどのくらい違うかって、6メーター違うんです、水位が。それで箱の中に1艘ずつ入れられてしまうという。でクルーズで来るとなんかそういう水門を通らなきゃいけないんですけど、従いましてハイダムの方がこっちサイドです。旧ダムの方がね、5、6段下がってます、下に。だから水は高いとこから低い方に落ちていくだけという道順にしてあるようですね。そして左側です。左の後ろにあのプラカードがあるので、それ見ていただくと数字が全部書かれてあります、鉄板のところに。はい、じゃあですね、右手が、ハイダム、左がナセル湖、お写真を撮っていただきますので、11時20分になったらバスに戻ってきていただきますようにお願いします。